はい、皆さんこんにちは。アップマンコポッドキャストのお時間です。
お
あ、ちょっと新たな始まり方ね。
お時間です。
お時間です。
小島です。
いやいやあのカズエンドです。今回あのちょっとタスク系のアプリの紹介ななんかいろいろ話し合いということで、ちょっと僕が司会できない、これは難しいということで、今回司会を宮下に任せたいと思います。はい、アップバンクさんですね。
こんにちは、アップバンクです。いつもトゥードゥー系とかタスク管理のアプリばっか使って、仕事に使えるアプリに関しては他誰よりもなんか頑張ってるぞみたいな、そんなアップバンクです。はい、じゃあ次出演者のお話に行きます。今回は緊急挑戦状が来たんですよね。アップバンク用、トシズム用iPhone、iPad で使えるタスク管理アプリについてちょっと俺と語ろうぜって言っていただいて、中さんに来ていただきました。はい、ちょっとトシ君も今出てるんで、トシ君と中さんがお話をされるということですと。で、中さんにちょっと自己紹介をしていただきたいです。
はい、はい、中です。中浩二と申します。私はですね、ツイッターでは浩二中と KOJINAKA というアカウントでですね、よく参加してるんですけども、iPhone に関してはですね、なんていうか、
いつ iPhone 持ったんですか？
それは発売日です。
おお
最初やめようかなと思ったんですが、はい、原宿に行列ができてるのを見た時に、はい、池袋のビッグカメラに行って触って地図アプリを見て、うん、おお、うん、これはやっぱり俺に必要なものだと思い、一つ予約したいんですけどって言ったら、はい、店員さんが実はあるんですよって言って、それで発売日に何の苦労もなく一番楽に入手したと。
なるほど。
いうとこから始まります。で、まあ、3GS に関してはちょっと1ヶ月2ヶ月アーダフォーダ考えながら買い替えたと。
うん、
で iPhone4 に関してはまだ考え中で残ってるという
、うん、白ですね。
そうそう、そういう感じなんですけど、はい、そう、白は待ってるんですね。
はい、
そうですね。
ほら、
そのシール貼ると白になりますね。
バレてる。
シールってことが。
あ、普段どんなお仕事されてるんですか？
はい、そうですね、私は本業はですね、プライバシーマークのコンサルティングというのを、会社をやっておりまして、皆さんいろんなその IT 関係の企業とかがプライバシーマークっていうもの、個人情報保護のマークを取りたいっていう時にお手伝いしますということで契約をして、うちのコンサルタントがそのお客さんのところに行って取れるようにするっていう、そういうのが本業なんです。
うん、
で、まあ、ただその去年ぐらいからツイッター始めたり、まあ、iPhone も使ったりとかしながらですね、何か全然今までのプライバシーマークとは関係がないんですけども、ビジネスにならないかなと思いながら日々過ごしているというのが現状ですね。はい、
iPhone 使ってる人多いですもんね。企業導入とか。
そうですね。まあ、企業に、まあ、特に、ね、導入しようというわけでもないんですけども、
はい、
まあ、普通に iPhone アプリとかに関してはそのアップストアで売れたりとか、
うん、
広告収入とかそういう感じで、まあ、商売になればな。
そこまで考えてるんですか？
もちろんです。
もちろんです。
ただ、まあ、それは あくまでもその、はい、そんななんかこうすごい儲かるっていうことを考えてるわけじゃなくて、はい、まあ、お小遣いぐらいになればいいかなっていうレベルで考えてますけども、はい、まあ、そういうので少しでも収入を得られないかなとは思ってます。はい、
一応社長さん、一応じゃなくて社長様ですからね。
はい、そうです。はい、主体ですけど、まあ、社長やってるんですが、そういうことを考えております。はい、
じゃあちょっと時間取ってトシ君の自己紹介もしないとやっぱり。
そうですね、
僕の自己紹介、
はい、改めて
今さら、
はい、アップバンクの頭脳こと、
アップバンクの知性、
ああ、
アップバンクの両親こと、
ああ、ああ、お笑い担当、
違う、それは両親で良い心だ、良い心、
良い心、
良い心って書いて両親ですか？親じゃないですよ。
太鼓の達人任せろ。
今日は
魚肉ソーセージ良かったですね。
良かったね。
今日は仕事系アプリについて、まあ、詳しいかもしれない人ということで。
はい、
アップバンク代表ですよね、もう。
あ、
そうです。
日本代表ともう心は一緒。
まあそのくらいの気持ちで臨んでほしいね。、
う
ん、今日は
臨みましょうか。じゃあやりましょう。そういう感じで、
はい、
でトシズムです。
仕事管理アプリ、もう大体ゴールは聞いてるんですけど、うん、仕事管理アプリって言われた時に、うん、トシ君は なんて答えるの？仕事管理アプリ使いたいんだよねって言った時に、トシ君はどう答えるの？そういう質問された時に。
まず
なんかいいのないって言われた時
に。なんかいいのないって言われた時は、うん、まずその時によりけりですけど、一つはどういう仕事をしてるのかって真面目に聞いて、はい、それを踏まえた上でなんかいいのがあるかなって頭の中で、選択してアドバイスするか、うん、それとも、まあ、スケジュール系なのか、うん、トゥードゥ系なのか、うん、メモ系なのか、うん、それともなんかこう複合したっていて、うん、1個に使えてっていうのなのかとか、あと Google よく使ってるから Google と連携した方が嬉しいのかとか、うん、なんかそういうツール側から聞くかどっちかですよ、まあ、そっちの方が分かりやすいかなって感じです
けど、スケジュールは、うん、基本的にもう Google カレンダーでもうほとんどもう決まりでいいと思うんですね、僕は、
うん、
で Google カレンダーと何ですか、iPhone の普通の標準のカレンダーを、まあ、連結するなり、うんうんうん、まあ、別にサイスケでも何でもいいです、ああいうのを使うなりとかいうので、ほぼ、まあ、もうそれを使いなさいって言えば大体いいと思うんですよ、
うん、
でメモもメモで、まあ、エヴァーノートでも何でもいいし、
うんうん、
他にもメモアプリいっぱいあると思うん
です
けど、最後に残るタスク管理っていうのが一番、
じゃあメモでもなくてスケジュールでもなくてタスク管理っていう感じ。
そうですそうです、僕はそこが一番とにかく今日は言いたくてここまでやってきたんです
あ、今回の趣旨なんですけれども、はい、中さんが俺の求めるタスク管理アプリってこういうのあるんだけどどうよっていう感じでしたっけ。
そうです
ですよね、
はい
はい、そういう趣旨で話をしていきたいと。
はい、はい、そうです、はい、
そう、じゃあもう行っちゃいましょうか。
そうですね、うん、そう、それでさっき、そうです、そのタスク管理なんですけども、はい、まあ、僕のイメージで言いますとですね、まあ、リメンバーザミルクっていうのが一番、まあ、メジャーかなと思うんですけども、
はい、
まあ、あれが一つあります。多分世界中で何百万人かが使ってると思います、
うん、
あとその、まあ、トゥードゥルドゥっていうのがありますね、うん、ありますね、はい、あれも割と使ってる人多いと思うんですけども、
はい、
結構あると思います、ね、
うんうん、
でそれらは、まあ、リメンバーザミルクとかトゥードゥルドゥとかをの連動する iPhone アプリってもいっぱいあると思います、
うん、
リメンバーズ見るかあんまりないんです
よ。
いやいや、ありますよ、
それってトゥードゥアプリですよね。
そうそうそう、
トゥードゥアプリってどういうものを指すのか最初に説明していただきたいんですけど。
そうですね、
はい、
トゥードゥアプリっていうのはなんかその、まあ、トゥードゥって名前の iPhone アプリがいっぱいあってですね、
あります、
もうどれもアイコンがこのチェックボックスのアイコンになってるので、もう僕の iPhone でも たまにこう何個もそれが並んでどれか分かんなくなることがあるぐらいなんですけど、まあ、有名だったらアッピーゴとか、
ね、
ああいう類もですね、なんかその何かやろう、例えば、まあ、何かを買いにこう iPhone 4を買い替えようとかっていうのことを打ち込んでおいて、
はい、
でそれを実行したらやりましたってチェック入れると、そういう、それが基本的な
んです。あ、お手伝いリストみたいな感じですか、子供の。そんなお手伝い
いっぱいしないと、お手伝いリストというか、
いや、やらなきゃいけないことリスト、
そうそう、過剰書きにな
って、もしくはやりたい
こと、買い物リストと言ってもいいかもしれない、まあ、そういう感じですね、やるべきリスト、やるべきことリスト、
やるべきことリスト、
はい、
もう紙じゃダメ、なんていうんですか、そのそうです、ね、メモじゃなんでダメなんですか。
そうですね、
うん、
それで、
メモっていうのはその標準アプリのメモ、
標準のメモ書けばいいじゃんって今思ったんですけど、
過剰書きみたいな感じで、
はいは
い、いやいやいや、そんなんなんで、その例えばそのやらなきゃいけないことっていうのは、
はい、
結構10個20個30個40個っていう風に溜まっていくわけですよ。そこがその、はい、なんていうのかな、多分アップバンクさんとかは、
はい、
その動きが早いじゃん。だから見てると多分もうパッパパッパその、まあ、その人か言わないけど、
はい、
1週間単位多分どんどんや、まあ、だからこそアップバンクの今の急成長があるのかなと思うけれども、
はい、
そういう風にやってるのかもしれないが、
うん、
まあ、もう少しの長期的なやつとか、なんかまあ、ちょっとこれやんなきゃいけないから覚えるところとか、
うん、
まあ、例えば、まあ、社長やってると細かい話がいっぱいあって、月末になれば給与明細配らなきゃいけないとか、請求書発行しなきゃいけないとか、いろいろあるわけですよ、
はい、
そういう類のこととか、あとなんかこう、あ、こういうことしたいなと思ってウェブサイトを改善したいなっていうと、うん、じゃあどういう手順で改善するかとか、
うん、
そういうようなことを何かに入れておいて、
うん、
でそれを引き出して順番に一個ずつ処理していくっていうことをしたいわけですよ。でその時にメモ帳だとやっぱりちょっとさすがに
貧相ですか。
うん、ちょっと機能的に足らないね。
トゥードゥ系のアプリを使うことによって、うん、プッシュ機能でお知らせてくれる、知らせてくれるっていう機能もありますよね。
そういうスケジュール的なやつがいいんですか。
本当にね、本当にでもね、はい、一番多分、はい、その タスク管理で、はい、今みんながイメージできるので簡単なのはこのパソコンの周りにポストイットいっぱい貼っておいて、
あ
でそれで自分でやらなきゃいけないこと終わったら剥がして捨てると、
はい、
であと適当に並び替えたりとかしてその自分のやるべきことを管理するっていうのをしてる人が結構いると思うんですけども、
はい、そうです
ね、あのポストイットの感覚なんですよ、
トゥードゥってやつ、
はいはい、そうです、あれが多分その誰でもできる一番簡単なやり方だと思うんですね、
はい、
だけど、はい、僕はポストイットはすごいなんかかっこ悪いと思うし、あとそのいちいちこう
粘着成分パソコンについちゃったんです
よ、そうそうそう、僕ポストペットは好きでした
始まった
いいですね、はい、なのでその
ポストペットがつい
てるあとね、そのパ例えば デジタルで管理したいっていう部分がやっぱりあるわけです
よ、
例えばその、はい、出先でも、今日やることなんだっけど朝起きた時にこう iPhone で見る、
あ
その時にデジタル化されてなければ会社に行ってその席に座らなければポストイットのそれを見なければ、
はい、
何をしなきゃいけないか分かんないっていうのと、
そう、分かります、
困るんじゃないかっていうのがあって、はい、やっぱりパソコンで入力したり iPhone で見たりとかっていうようなことをしたい、
はい、
あと例えばそのタスク管理でも例えばあの誰々さんに電話するとか電話番号とかそういうものをいちいち書くのはめんどくさいじゃないですか、
うん、
それがパソコンだったら例えばメールの署名からコピペして、うん、そのタスク管理に入れておけば、うん、例えば出先でもあこの人電話するんだったらそこに電話するとか、
うん、
そういうことができるじゃないですか、じゃあその
まずはそういうこと、
そうやはりデジタル化したいっていうのがあるんですよ、うん、すごく
なんかあの優先順位とかプロセスとか書いてあるトゥードゥとかいっぱいあるじゃないですか、
ありますね、
ああいうところはやっぱ必要な人はあればいいんじゃないっていう感じですかね。
そうですね、
まずはデジタル化が大事でいろんなデバイスでチェックができるっていうことと終わったら終了にできるっていうのが大事なんですよね。
基本はそれですね、うん、でそういうものはでも世の中にいっぱいあります、
はい、
例えばトゥードゥードゥとかリメンバーズミルクを使えば、
はい、
そのレベルであれば今でももう実現しています、ね、
うん、
でその次の話になってくるんですよ、
うん、
で、このそのタスク管理を使い出すと必ず起こることは何かっていうと、
うん、
期限っていうのを設定するじゃないですか、
うん
うん、
で期限っていうのを大体、ね、ほとんどのタスク管理ってのは期限順に並ぶようになってるんですよ、
うん、
あなたはこの期限の順番に、うん、この順番にタスクをやっていきなさいっていうふうに出てくるわけなんですけども、
うん、
そのすなわち全てのタスクに基本的に期限を入れなければきれいに並んでくれないんですよ、例えばポストイットだったら自分でペタペタペタって貼り直せば順番がきれいに決まるんだけども、うんうん、ほとんどのタスク管理っていうのはそれを期限っていう形で何日にやりますっていうのを入れると、
うん、
その何日期限順に並ばせることができるんですよ、
うん、
だけども、
うん、
これをやってると何が起こるかっていうと、
うん、
僕もしばらく使ってたんですがある日パッと見るとその期限を超えてしまったタスクが山のように残ってくるわけですよ、
あなたダメじゃないですか、
あなたは昨日これをやってるはずだったのに終わってないじゃないですか、
やんないとダメじゃないですか
っていうのが、こう雪崩のように自分にこう攻めてくるわけですよ、
はい、
もちろんそれやらなきゃいけないんだけどそれできないんだよね、実際だからそれは人それぞれの口だけど、やっぱり大体ほとんどの場合は希望的な観測で期限を設定するんだけども、はい、その希望的にはできませんでしたっていう、
それまた再期限するん
です、そう、だからその現実を目の当たりにして、
はい、
その全てのタスクに関して日付をもう一回付け直していくわけですよ、
はい、
でこれが非常に面倒くさい、
はい、なんか無駄なこと
してる無駄だから本当確かにそのなんかこう自分の強い人であれば、
はい、
自分でちゃんと決めた通り実行するんだって、それができてないんだからお前はダメなんだみたいな感じで、
はい、
自分を律するってことができるのかもしれないけれども、はい、僕にはそれはちょっとできない、
ああその期限付きのせいで逆にやる気なくしちゃうって感じです
ね、まあ、そこまで言わないけども、
はい、
またこの期限守れなかったクソみたいな形で、
はい、
それ日々その毎日その期限を後ろにずらすのが仕事みたいになってきて、
あ
非常にバカバカしいわけです。
僕のトゥードゥの考え方って今までやってきた仕事って僕結構いろいろやってるんですけど、うん、期限なんてそのプロジェクトがなんかその期限が決まってるプロジェクトがあるからそれに沿って逆算してやっていくんですけど、うん、だいたい今日やることだけ見てそれだけをやっていくってい
う、そうですよね、
うん、だからそんな感じですよ、
そうですね、
できなかったら
明日朝一にやっぱ今日やるべきことを決めてそれを全部こなしていくって、これはすごくいい習慣だと思うんですよ、
はい、
で本当はそれはした方がいいと思います、僕はあんまりそれできてないんですけども、はい、それはした方がいいと思うんですけども、うん、それをするためにもその材料となる今日何やらなきゃいけないのかなっていうその素材が並んでいて、
はい、
そこから10個ぐらい今日はこれとこれとこれとこれとこれやろうっていうのが選び出して その日にやる ターゲットしてこう並んでそれ一個ずつ潰していく、はい、こういうのはすごくいいと思うんですよ、
はい、
でもそのためにも、そのまずその何かが並んでることが必要ですよね、
はい、
こうなんかやらなきゃいけないタスクがこう並んでいて、で上から10個やらなくてもいいんですけど、自分なりに今日やるべきことはこれとこれとこれとこれとこれだって選んで、うん、その10個今日のものだって選び出してそれやるって、これすごくいい習慣なんだけども、はい、でも必ずしもそういう使い方にフォーカスを当てたタスク管理っていうのもないんですよ。
あ、そうですか、
うん、単に締め切りがいつだからあなたは今日これこの順番にやった方がいいですよっていうことが出てくるっていうのが今のほとんどタスク管理なんですよ。
そうなの？
ある。
結構締め切り系のトゥードゥってあんまやんないんですよね。
いや、まあ、締め切りで相当できないアプリではめったにない
です。まあ、ほとんどが締め切りで相当できるのは
大体締め切りと優先順位と、ね、あとなんかこう入力した順とか、 なんかそういう感じですよね。であとは、まあ、フリーのところがあって、うん、インボックスとかってよく書かれてるんですけど、
そこは本当にそうなんだ。
何もチェックしてないやつはそこに放り込まれていって、まあ、順番はやろうとも入れ替えられるくらいですよね。
見てないんだ僕は。じゃあ締め切りっていう項目を。
あ、なるほど。締め切りって期限とか。
期限とか全然意識したことなかったです、うん、じゃあ結構そうなってるんだ。でみんなは知らず知らずっていうか普通に期限ってやつを設定してしまっていて、うん、そういったジレンマに陥ってるところはあるということ
ですね。じゃあやっぱり締め切り入れないと今のタスク管理ってほとんど使えないんだよね。
まあ、その締め切りを入れないでとか情報をあんまり入れないとただのリストですよ。
ただのリスト。ダラダラダラってなんかこう。
だったらそれをテキスト入れたら
重要。ゴミだみたいな。
そうそう。で僕が今使ってるアプリってタスクペーパーって言ってただのテキストエディターでアウトラインができるってただそれだけで。やってます。
なるほど、そういうことですね、
はい、
確かにそっちの方が便利かもしれませんね、というふうになってきます、
はい、
でそこで次の話になるんですよ、はい、そうなんですよ。次の話としてはこういうことがしたいんですよ。例えば、はいはい、例えば何でもいいんですよ。 iPhone4 に買い替えるっていうようなことも、
はい、
やりたいことの一つとして上がるじゃない、タスクとして上がるじゃないですか、
はい、
で例えばリメンバーザミルクってそもそも牛乳忘れないってことは牛乳買いに行くっていうための、まあ
はい、
仕組みだっていうのがネーミングになってるわけなんですけども、はい、同じように iPhone 買い替えるとかっていうのもやりたいこととして上がると思うんですよ、
はい、
その時に実はですね iPhone 買い替えるっていうのは結構いろんなステップに分かれてるんです。例えば奥さんに承認もらうとかですね、はい、値段を調べる、まあ、それ自分が逆か、値段を調べて、はい、奥さんに承認もらうとか、
はい、
あとどこの店に行くとすぐ買えるのか調べるとか、
はい、
でなんか予約するとか、もしかしたら予約する前になんかその身分証明書を用意するとかであるかもしれないですけど、なんかこういくつかのステップになってて、予約して引き取りに行って、例えば前の iPhone から iTunes で引っ越しをするとか、なんかいろんなステップがあるわけじゃないですか、
うん、
でその自分のやるべきことを細かい単位に分割した方がその動きやすいっていうのは絶対あるわけなんですよ、
はい、
ですからですよね。でそういう考え方っていうのはそのタスク管理ならすごく本にも書いてあるようなことなわけですね、
はい、
なんですけども、例えばじゃあその iPhone 買い替えるってことを細かいステップに分けたとすると、
うん、
今のほとんどのタスク管理ソフトだとその一個一個入れなきゃいけないんですよ、
うん、
うんうん、
だって一個一個設定しちゃいましたね、自分で設定しちゃったから、
うん、一個一個独立のタスクとして iPhone の、値段を調べるとか、うん、iPhone 購入に関して奥さんの承認取るとか、
うん、
iPhone 購入のお店がどこがいいのか調べるとか、うん、一個一個入れるわけですよね、
うん、
で一個一個に締め切り設定するとかになってくるわけ、
うん、
でそのバカバカしい、まあ、締め切りはちょっと置いとくとしても、うん、入れないとしてもやっぱり一個一個入れていくわけです、
はい、
でそれをまあ一個一個段していく、
はい、
段にしていく、
はい、
でもなんかめんどくさい、
そうなんか壮大ですよね、 それって
めんどくさいよね、
はい、
でも今のほとんどのタスク管理だと、まあ、そういう風に入れると、それに例えば、なんか例えばハッシュタグで iPhone つけとくとかすれば、
はい、
それを並べて見れますよとかっていうなってるんですが、
はい、
なんか違うんですよね。僕のイメージとしては、
はい、
iPhone 買い替えるっていう大きなタスクとかやるべきことがあったら、
はい、
その中にちっちゃなタスクとして今言ったようなことがこう並んでいるべきじゃないかと思うわけです。
プロジェクトでのトゥードゥー作る
でしょ
ってことができる
でしょ、あるでしょ、
あると思うんですけどね、
でしょ、そのプロジェクト、ところがそのプロジェクトっていうのが例えばね、 リメンバーズミルクとかだったらプロジェクトはハッシュタグで紐付けろになってると思うんですね、うん、で例えばトゥードゥードゥの場合だったら、まあ、タスクサブタスクって概念があってかなりできるようになってます、うんうん、ただしそのなんていうのかななんかなんね、また今度それがもう次の問題としてあって、じゃあそのちっちゃなタスクに分割するとどんどんどんどんタスクとして見えるものがなんか200とか300個とかなんかこうなんか爆発的に分なんていうか見える量が増えていってしまうんです、
はいはいはいはい、
だけど本当はその次のやるべきことだけ基本的に見えてれば本来いいはずなんです。これ iPhone 買い替えるっていう出来事に関しては、はい、奥さんの承認は終わりましたとすると、次はなんかその
ないない
です、そうお店を調べるとか、ね、そういうそのものだけが本来は見えればいいと思うんですけども、今は全部そのまだやってないものが全部その後ろの項目に含めて見えちゃいしまうわけですよ、うん、混乱しますねっていうのが、うんうん、だから僕の希望としてはその今やんなきゃいけないそのサブタスクっていうか一つのやるべきことだけがこう焦点が上がって見えているようにしてほしいっていう、はい、希望があるのと、
次はこれです、
そうそうと、それだ、そう次はこれ、そう、はい、で次のアクションっていう概念はその本にも書いてあるんですよ、そのあのそういうタスク管理の本にも書いてあるんですね、
はい、
すごい重要な概念なんですけど、次のアクションっていうことを本当の意味で、はい、あの実装したアプリやタスク管理ソフトはないんですよ、
うん、
っていうことが一つと、あともう一つはじゃあ iPhone 買い替えるっていうことに関してそんだけこういろいろ作ったりするじゃないですか、うん、でこんな細かいことたかだか iPhone 買い替えるのに作るかよっていうふうに思うかもしれませんけども、うんうん
はい、
実は一回これを作っておけば、例えば次 iPhone5 が出ました、
うん、
その時にその iPhone4 を買い替えるっていう時に作ったタスクをコピーすればもう一回同じことができるわけですよ、うん、っていうふうにしたいわけですよ、
うん、テンプレートが欲しいんですか、
そうで、だからそういう全てのタスクっていうのをテンプレートにしていけるようなその、うん、その大きなタスク単位でのコピペができるようなものが僕は欲しいわけです。
それはないかもしれない。
ないでしょ。
そのさっき そのプロジェクトの方はある気がするんですよ、うん、僕が知ってる限りは、うんまあ、特に iPad ぐらいになってくるという系あると思うんですよね、うん、で多分 iPhone でもできるはずなんですけど、うん、使い回しとかはそこまでスムーズなのあったかな、ちょっと微妙ですね。
使い回しってもうちょっと聞きたいんですけど、はい、例えばどういう時ですか。朝起きて何をするとかそういう、
いや例えばですね、
税金とかか、
いや何でもいいんですよ、あのね、
例えば
何でもいい、例えばね、例えばアップバンクで話をするのは、まあ、レビューするときに、うん、例えば、まあ、何らかのステップでこのアプリをレビューしようっていうのが決まるわけですよね、うん、でそこからスタートだとすると、うん、じゃあそのレビューアーを決めるとかですね、
はい、
でそのまずそいつにそのソフトをなんか買うとかですね、
はい、
で使ってみるとか、
はい、
でまあレビューを書く、
はい、
でアップバンクさんはどういう仕組みか分からないけど、もしかしたら上司の承認取るとかあるかもしれない、まあ、ないかもしれないけど、でそれが終わったら、ウェブアップする、
はい、
それも自分でやるかもしれないし、はい、ウェブアップ屋さんにお願いするかもしれないし、はいまあ、それもいろんなパターンあると思うんですけど、はい、そういうふうにこうパターンがあるじゃないですか、でそのパターンを1個作っておけば毎回あこのソフトレビューしなきゃと思ったらそれを1個コピペしてそこにピピピってやるとその自分でやるべきことが明確になってくるじゃないですか。
わかりました。それ必要は僕らはないんですけど、うん、なんで必要かって新しい人が入るときにそれをそのまま教えるためとして僕は使うなって思います、
はい、そういうマニュアル化っていう考えもあると思います、うん、でそのマニュアル化っていうふうに考えるのもそうなんだけども、うん、自分の中でもそのパターン化っていうのをしていくとすごく便利なんですよ、
うん、
その
まあ、半年に1回のプロジェクトとかで結構細かかったら自分でも助かりますよ、絶対。
そうです、そうです、そうです、うん、
その毎日だったらそれは覚えられますけど、
そうそうそう、毎日やるものだから多分アップバンクさんレビューとかあったらそんなのもう当たり前で1から10まで分かってるなるかもしれないんだけど、うん、もう少しちょっと中途半端なものに関して例えば海外旅行に行くときに、
うん
チケットを抑える、ホテルを抑えるとか、パスポートの有効期限調べるとか、そういうような、それ何ですか、タイムカプセル、そういう、あの荷物にはなんか例えばコンタクトレンズ忘れないようにするとか、そういう類のことっていうのは、あのパターン化すれば何回も使える、
う
ん、
そうですね、
そうですね、そういうことって実は日常的にすごくたくさんあって、何でもあるんですよ、パソコン、カードも何でもいいんですけども、
月末オフ会をすると
か、ね、そうオフ会するときだったら例えば、日程を決める例えばなんかあのそういう何ですかあの
ソフト
サイトに載っけるとか、うんうんうん、で受付をして締め切りの日までになんか来たらなんかもう一回告知するとか、なんかそういう手順があると思うんですよ、少し長いようなもの、
うん、
でそういうのをパターン化してしまえば、 多端化して何回も使うね。しかも一回使うたびに改良していけば、その改良したものが次々コピーするとどんどん引き継がれていくっていうことで、パターンがどんどんどんどん進化していくと、うん、いうようなことがすごく便利だと思うんですね。
じゃあ How to に近い To do なんですね。
かもしれないですね、
うん、ただそれは To do って言うんですね多分。
そうね、そういうものが
To do ですよね。アウトプットとして出てくるのは To do。
そう、
さあさあさあ、
そうそうそうそうそう、そういうものが僕は欲しいんですけども、うんうん、僕はもうずっとね、もうね、かなり長い間探し続けてるんですよ。
まあ、
そういうものを。
もしかしたらその iPhone アプリっていう世界で見ると厳しいかもしれないですけど、例えばその Mac ソフトウェアと連動してるとか、Windows のソフトウェアと連動してるとかって、そこまで凝ってるものでデスクトップアプリで実現してるものはあるような気がしますね。ちょっとちゃんと調べないといけないですけど、うん、まあ、そこまでやるかどうかって話がありますけど、全部 iPhone で完結させてい
い。いや、僕はパソコンも使いたいんですよ。パソコンのコピペで更新して、で最後、iPhone で見れるっていうのにしたいんですね。
それは、その2つが重なったものがいいんですよね、
まあ、そうですね、そうですね。
じゃあユーザーインターフェースも含めてっていう言い方ですね。
まあそうですね。
普通にタスクどうもトゥードゥさんとかだって、あれチェックリストの共有とかトゥードゥの使い回し確かできるようになってたから。
いやでもね、うん、あ、ちょっと待って、ドームトゥードゥってなんだっけ、 Google カレンダーと連動するやつ
だ
っけ。
そう、だから違うんですよ、ね、
その視点で調べたことがない。
だから条件があって多分使いづらいんだろうな。
そう、あれも僕結構使おうとしたんですけど、うん、なんかやっぱりダメでしたね、うん、
ないことない気がするん
ですよ、ね、うん、まあトゥードゥが一番ねかなり近いです僕言ってるのに。コピペはないんですけどね。あ、でもコピペもあったかもしれない。で多分ねなかったと思うんだけども、かなり近くなってるんですが、もうあと一つなんですよね。
それってどのくらい使うの？
これは
人により
けり。人によると思います。なん
か俺のため、なんかトシ君のエクセルのなんか変換候補、なんていうの、ATOC の辞書の候補をどれだけたくさん作るかっていう方向に結構近くなってきた
な
っていう話に聞こえるんだけど、
これあれかね、ニッチかね、
売れるかどうかがまだちょっと分かんないんですよね。結局それをどういうインターフェースで見せるんだろうな。だからあんますごく普通に見せたいよね。
なんかいや ATOC の話すごい今いいような気がしたんですけど、
例えばそれ何なの ATOC の話って。
ATOC ってなんて説明ですか、
FF でしょ、それは知ってますけど、はい、ATOC はどうするんですか。
ちょっと今それからただ単にインスピレーションが湧いたっていうだけなんですけど、はい、例えばこう一回旅行アメリカ旅行とかって言って、うん、こうツール作ったらするじゃないですか、うん、で次にフランス旅行ってやると、うん、アメリカ旅行のログ引っ張って、うん、勝手に出るとか、うん、そのなんかコピペじゃなくて、うん、そのなんかこの普通の変換みたいな感じでピッて出てきたら、うん、結構楽でいい。
それいいですね、うん、そういう感じなんです。だからそのタスクに関してもずっと残ってた方がいいと思うんですよ。それで検索してもう一回使い回しできるっていうのはすごく欲しいですね。
画面結構広くないとダメじゃないですか。
まあ、そこの一つね、その iPhone でどうかな
ってい
う
iPhone はチェックするだけって感じ
で、iPhone は基本的に見てチェックするのが並び替えですね。その、うん、今日何やろうかって選ぶとか、あとその重要性によって順番を並び替えるっていうところには使いたいと思いますね、う
ん、それだけ
です。多分文字入力はパソコンからやった方がいいと思います、
うん、あとその使い回しのところも
そうですね、コピペして、
それは別の世界だから、
そうコピペして再利用するっていうのはパソコンでやった方がいいと思います、
うん、そうですね。
そんなにニッチかな俺これね、すごいこれね僕はすごい欲しいし、
なんか
みんなに使ってほしいです。